皆さんこんにちは。沖縄本ライブラリーとして県内および県外で発行された沖縄本のあれこれ、耳で聞く沖縄本書評をネット配信でご紹介しています。案内役は私中村和恵、そしてコーディネーターをフリー編集者の宮城和春さんにお願いしています。宮城さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、夏休みも残りわずかとなってまいりましたね。
そうですね。もう、2学生の学校地区はもうそろそろ。
ですね。
はい。入る、新学期に入ると思うんですが、はい、まだまだ夏休みを満喫してる子供たちも多いんじゃないかなと思いますね。そんな時にやっぱり、親子でぜひ回ってほしいなと思う本が出ていますので、うん、持ってまいりました。タイトルが、歩く見る琉球沖縄歴史散歩。荒城俊明さん、西目明さん、高良ゆかりさん、比嘉悦子さん、中村明さんの各紙でお書きになって、琉球新報社から発行されております。
はい。歴史散歩なんですね。は
い、これが歩く見る琉球沖縄ということなんですが、はい、まさしく歩いて見て回って学ぶことのできる優れもんの本なんですね。
うん、へー、どんな風に作られているんですか？
これですね、基本的に見開きで一つの項目って、その場所を訪ねるっていうことになってるんですけども、はい、まあ、沖縄県内のですね、53カ所。
はい。
さまざま、浦添の方から始まるんですけど、最後は、国頭にある祖国復帰闘争碑まであるんですが、まあ、宮古も含め、八重山も含めて、うん、53カ所が掲載されてるんですよね。
へー。まあ、あちこちのね、はい、紹介をされているということなんですけれども、開いてみると地図や写真なども豊富ですね。
はい、そうですね。地図写真も豊富ですし、またメモということですごくその面白い逸話も載っているので、この一冊一項目だけでも非常に楽しく読める。また子供たちに向いてるっていうかですね、ソウル美、全部読み仮名が振られているので、うん、ちょっと難しい漢字であるとか、固有名詞、地名とかも全て分かりやすく読みやすくなっているということなんですよね。うん、
なんとなく見た覚えがある、知っているという言葉も、これで再確認できそうですね。はい
は
い、
まず最初にですね、この本の、まあ、テーマっていうかですね、はい、どういうふうにして作られたのかことも書かれているので、それがまず読んでもらいたいなと思いますね。
はい、文化遺産の多くは、皆さんの身近にあります。少し意識して周りを見るだけで発見できることもあります。例えば、浦添市の磯に国道330号を貫くメガネトンネル、磯トンネルがあります。そこを通るとき、険しい山でもないのにどうしてトンネルなんだろうと疑問に思ったことはありませんか？トンネルの上に行ってみると答えは見つかります。エイソー王の父祖の墓と伝えられるタカウファカと、沖縄貝塚時代前期の遺跡、浦添貝塚があるからなのです。1972年に道路工事で破壊されそうになったのですが、県民の保存運動と関係者の努力によってトンネルを通すことで守られたのです。時には爽やかな風に吹かれ、緑豊かな史跡公園に佇み、いにしえ人の暮らしに思いを馳せてみるのも楽しいものです。きっと本では学ぶことのできなかった新しい発見もあるはずです。さあ皆さんも沖縄の歴史散歩を始めてみませんか？いつも朝渋滞するときに通る駅、はい、なんですけど、そうですよね、そう考えると歴史的な場所なんだとね、はい、また見方も変わってきますよね。
意外とああいった短いトンネル、うんっていうのはですね、上にそういった史跡が残ってる場合が多いんですよね。はい、そういった意味でどうしてここにこんなのがあるんだろうって疑問に思うことがまずスタートかもしれないんですけれども、ね、まあ、それがそのヒントになるのがこの本とも言えるんですよね。
さあ、そしてこちらも有名ですよね。天女伝説は日本各地に伝わっている話ですが、沖縄にもその伝説があることを知っていますか？その伝説の地が宜野湾市の森川公園にあるムイヌカーです。カーとは内縄口で泉のことを言います。首里王府がまとめた休養という歴史の本には次のような話が記されています。奥間ウフヤという農夫がムイヌカーで水浴びをしている美しい天女を見て、 その羽衣を隠してしまいます。そして言葉巧みに誘って自分の家に連れて行き、いつしか10年余りの歳月が流れました。二人の間には女の子と男の子が生まれました。ある日母親は娘の歌う子守歌の歌詞をヒントに羽衣を見つけて天に帰ってしまいました。その天女の産んだ男の子が後の薩多王であったというのです。ムイヌ川は今もこんこんと水が湧き出ています。きれいな水に惹かれた天女は羽衣をどこにかけて水浴びをしていたのでしょうか。ぜひ泉の前で想像してみてください。
はあ。こうやって伝説の地に行って本当にその古を想像してみるってのもいいかもしれないですよね。
そのまま残ってるからよりリアルですよね。
はい、でかつてはですね、今もないんですけど、あの屋敷跡が、不屋の屋敷跡っていうのがあってですね、発掘したところに僕行ったことがあるんですけども、
あ、そうなんですか。
はい、そこはやっぱりあの様々な、遺物が出ていたのを見たこともあるんですよね。
いいですね。
そういったことやっぱりその古に思いを馳せるということもいいでしょうし、そういったあの少しのものを見つけることによってその歴史に触れる一端になるのもいいかもしれない と思うんですよね。
はい。さあ、そしてこちら私は知らなかったんですけど、はい、皆さんはいかがでしょうか。名護市の八ヶ地島運天丸の船揚げ場の岬にオランダバカと呼ばれる古いお墓があります。でも葬られているのはオランダ人ではなく二人のフランス人です。王国時代は西洋人をウランダー、オランダ人と呼んでいたのです。なぜフランス人がこの地へやってきたのでしょうか。実は琉球に積極的に貿易を求めてきた国がフランスだったのです。1844年、フランスの軍艦アルクメーヌ号が遭難を装って那覇港に入ってきました。琉球が江戸幕府の鎖国体制のもとにあることを知っていたのです。艦長デュプランは船の修理と食料補給を口実に巧みに王府と話し合い、友好と貿易、布教を求めてきました。琉球は小さな島国で大国と通商するほどの資源や産物がないことなどを理由に、この申し入れを断ろうとしました。しかし艦長は、答えは後からやってくる艦船に伝えるようにと、宣教師、フォルカードと中国人の伝道師を残して、清国へ向かいました。2年後、フランスは予告通り3隻の艦船で運天港にやってきて、正式に交易を求めました。しかし琉球がこれに応じなかったため、彼らは長崎に向けて出航しました。そこに停泊している間に、二人の乗組員が病気で亡くなったのです。フォルカードの日記にも、そのうちの一人の葬儀について、この悲しい儀式はすべて定められた通りに行われた。埋葬の場所は岬の突端で、大層見晴らしの良いところが選ばれ、墓には、木の十字架が建てられたと記されています。そんな歴史があったんですね。
そうですね。まあ、泊まりの外人墓地も有名なんですけれども、その、八ヶ地の運天丸のそのオランダバカも有名なんですね。本当に今でも、そのフランスの方が静かに眠ってるっていうことなんですけれどもね。
小さな島国なんですけれども、はい、大国とそういう関わりもあったし、
はい、
その時のやっぱり政治家もいろいろとね、苦労したんじゃないかなと、想像が膨らみますね。
またこのオランダバカの向かいは八ヶ地じゃなくて、氷島ですよね。氷島というのはやっぱり昔のアダムとイブ伝説が残っている場所でもありますので、はい、そういったことで、あ、あっちには何があるなということを考えてもいいのかなという気がするんですよね。それがこの本から見えてくるということですね。
はい。ぜひご家族でこの本を手にあちこちお出かけいただきたいですね。はいはい、
そうですね。
それではもう一度最後にご紹介いただけますでしょうか。
はい。タイトルが、歩く見る琉球沖縄歴史散歩、荒城俊明さん、西見明さん、高良ゆかりさん、比嘉悦子さん、中村明さんの各紙がお書きになりまして、琉球新報社から発行、そして琉球プロジェクトの発売となっております。
沖縄本ライブラリは合資会社沖縄時事出版主催、沖縄県及び公益財団法人沖縄県文化振興会の支援でお送りしています。宮城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお楽しみに。